Spinner。眠らない街、六本木。高層ビルの一室に現れる深夜の保健室。重たいドアの向こう側、ここでは誰もが飾らない言葉で語り始める。心の声を聞き出す特別な聴診器を持って迎えるのは、酒と涙と哀愁をこよなく愛するイラストレーターの田中美咲。恋、仕事、家族、そして性のこと、一人一人で違う体と心のカルテ。 J-WAVE ミッドナイトチャイム、ようこそ深夜の保健室へ。
深夜の保健室ミッドナイトチャイム、今夜はお悩み相談特集です。早速番組に届いているメールをご紹介していきましょう。ラジオネームゆるりさん。私には職場に気になっている人がいます。ですが私自身がもともとかなり奥手で、かつ同じ部署で相手が先輩なこともあって、どうしても積極的になれません。どうしたら自分に自信を持って積極的になれるようになりますか、とのことです。ゆるりさん、ありがとうございますね。奥手で部署が同じで相手が先輩、職場恋愛っていうことですね。オフィスラーブ、いいじゃないですか。いいな、楽しそうだなね。なんかそのまたね、今の状況でこう会える貴重な機会とかをね、逃したくないですもんね。どうしたらいいんでしょうか。でもなんかこう自分に自信を持つことってすごい大事ですよね。どうしたら自分に自信を持てるようになるんだろう。私も全然人生で自分に自信を持てたことがね、なんか片思い中とかって特に難しいですよね。なんかその付き合えてから相手にこう可愛いねとか素敵だねとか言ってもらえるようになって、初めてこう自信を持てたりとかってしたので、どうしたらいいんでしょうね。なんかこう友達となんか自己肯定感を上げ合うみたいなあのツイッターとかのハッシュタグでよく見るんですけど、マシュマロを投げ合おうみたいな、なんかもうマシュマロのようなコミュニケーションでこう投げ合おうみたいなことをなんかよく見るんですね。あの友達に話して自分のいいところとかを言い合って高め合っていくしかないのかなと思います。あとはなんかこう自分に自信のある人って結構素敵に見えますよね、普通に。そういうのはすごくオーディション番組とかを見てあの感じます。あの NiziU とかね、見ましたよ私。ネットで追っかけてみただけなんですけど、やっぱり自分に自信のある子はちゃんと練習するし伝わりますよね。積極的になれるというよりかは、なんか夢に向かってこうまっすぐ目的に向かってこう任務を実行していくっていうところが見えたので、こう私を見てみたいなキラキラの目をこうオーディション番組で見ることをおすすめします。なんか前も言ったんですけど、あとルポールのドラッグクイーンレースにネットフリックスに上がってるんですけど、を見るとやっぱりその一つの目標に向かってみんながこう切磋琢磨頑張っている姿を見ると、なんかでやっぱり自信がある人って素敵だなって実感することからなんかこう始めていけたら積極的になれるのではないかなと思います。はい、では次のメールです。この方はラジオへの投稿が初めてだそうです。ありがとうございます。 ラジオネームハッピータラコさん、26歳男性会社員の方です。私は一度振られた方に恋をしていて、再びアタックするか悩んでいます。最初に振られたのは大学2年生の今頃、仲の良かったサークル同期の A さんに告白したものの会えなく失敗、しかし以降も仲のいい関係は続き、大学を卒業していつものメンバー数人で一緒に旅行に行ったりしていました。最近になって私は大学3年生の頃から付き合っていた彼女と別れました。思い出すのは A さんのこと、やはり A さんと付き合いたいそう思う一方で、仲が良すぎるためおそらく A さんは私のことを男友達の一人としか思っていません。女性は友達と認識した男を恋愛対象へとシフトチェンジすることがあるのでしょうか。またどうすればシフトチェンジしてくれるでしょうか、とのことです。ありがとうございます。初めての投稿だそうで、友達からシフトチェンジすること女性でもあるんじゃないですか。っていうか、なんかむしろそっちの方が多い気がするな。はい、ね、サークル同期の A さん告白したもののね、なんか過去の1年前ってことですよね。だから大学2年生3年生の頃から付き合ってた彼女とも、もう別れてしまったんですね。うん、いやー、男友達から恋人へチェンジ、全然あると思います。私は大学時代に友達、みんなで仲良かった友達の人と付き合ったことあるんですけど、その時はね、でもなんかすごい私のことがなんか好きって言ってくださってたから、その方は、だからまあなんか友達だけど私のこと好きな人っていう、なんか普通の友達とそれってまたちょっと違うじゃないですか。で、大学2年生の頃に告白したんですもんね。だからなんかこの人は私のこと好きだった人だっていう意識はその A さんの中にあるはずなんで、1年前とは絶対違う風になってると思います。ハッピータラコさんもね、なんかもう26歳でもう会社員だからね、なんかそういうなんかこう環境が変わるまで、その大学2年生の頃のなんか片思いの女性のことをずっと思ってたんですね。いけるのではと思います。てかなんか行けなくても行ってみた方がこれはいい気がします。はい、さあ始まりました、田中美咲の6畳一間。大勢の目に触れたものから人知れずこっそり楽しまれた作品まで、イラストレーター田中美咲の作品を作者自ら紹介しますね。忘れちゃいけねえ、イラストレーターなんですよ私は今夜もこの時間は番組スタッフと一緒にお送りします。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。それでは田中美咲先生、今夜のテーマは、
はい、ずっと一緒にいられないですね。はい、私のことを知っている方ならこのワードを聞いてこう何が浮かびますか。きっと一冊目の画集が、作品集を浮かんでくれていると信じておりますそう、もしね、持ってる方はお手元に置いてくれると、こう話が入ってきやすいかもですね。
そうですね、ちょっと見ながら、あともしくはこう美咲さんのなんかこうサイトとか、インスタとか見ながら、
そうですね、はい、ということで、ずっと一緒にいられないという私が最初に出した作品集をテーマにやっていきたいと思います。
はい、
はい、この本はですね、パルコ出版で出したんですけど、めでたくこの前重版されまして、
おめでとうございます、
はい、 ありがとうございます。重犯出退でございます。
これ出たのは2017年。
はい、そうです ね、2017年に出版されたので、3年前のちょうど今頃かな、11月、うん、中旬に出版しましたね。まあ、最初の本ということなので自己紹介的に、書かせてもらいました、
はい、
内容としては同棲してるカップルの日常をずっと書いた作品集なんですけど、うん、実は題名が一番気に入っていて、うん、このずっと一緒にいられないという作品集の テーマというか、なんか題名がパッて浮かんだ時にこれはもういいい本ですみたいな風にバチッと決まったことをすごく覚えています。
あ、そうなんですね、
はい、
うんうん、
すごいいい題名だなって自分でも思います、
うんうん、
まあ私の作品が結構 100% 幸せじゃないとか、なんかこうこの子どう思ってるんだろう、この人たちどういう関係なんだろうっていう絵が、なんかそういう思わせぶりなね絵が多いので、うんうん、なんかこう一緒にいるけどずっと一緒にはいられないっていう、なんかこう人は一人だみたいな、
うん、
なんかそういうこう一見恋人同士の甘い日常のイラスト作品集っていう感じなんですけど、
うん、
こう題名でちょっとピリつかせるっていうことができたのではないかなというふうに、うん、はい、思っております、
うんうん、
題名が気に入っている。
あ、確かに表紙もこう二人でね、一つこうリンゴをこう食べてるね、はい、うん、イラストだけど一緒にいられない。
そうですね、イラストは甘い感じで、そう、題名で結構ピリつくっていう感じだったので、まあ、気に入ってる絵ではありました。なんかこう一つのものを分け合うことになるじゃないですか、同棲とか一緒にいることっていうのは、うんうん、なんかそういう意味も込めて、ね、甘い香りのする甘美な桃ですがね、なんか一緒に食べたらこうなんかジュルジュルになっちゃうし、な
ん
かこうね、しかもなんか割ったものを二人で食べてるから、なんかどういうことなんだろうって感じですよね、
うんうん、
とにかく思わせぶりなこう作品集に、これなんかこう日常を書いてるんですけど、これから二人はこうどうなっていくのかわからないようなものになっています。はい、あとこの作品はですね、ロンバケをロングバケーションというドラマ、
はい
はい、を参考にキャラクターを2人のキャラクターを作りました。
あ、そうだったんですね、
はい、実は、うん、ロンゲ時代のめちゃめちゃ可愛いキムタクと髪が長いお姉さん、山口智子さん の、うん、2人のビジュアルがなんか大好きで描きましたね。うんうん、そうですね、この本を出たことで、まあ、すごく転機にはなったんですけど、なんかね思ったより嬉しくなかったんですよ、
うん
うん、
嬉しくなかった
、はい、まあ、嬉しかったんですけど終わったし、でももうなんか、あ、じゃあもうこの同じことはできないなって思ったんですよね。
あ、
うん、
まあ、じゃあ出た時には、はい、もうちょっとこう過去のものになってるっていう、
そうですね、ここにずっといてはいけない、これで安心してはならないみたいな、すごい喜びと同時にめちゃめちゃ孤独な気持ちになって、クロージングパーティーまで終わったら私はもう号泣してました。辛くて、なんか、
あ、辛くて
号泣、はい、うんうん、なんかね毎回そうなんですよね、私大学時代のになんかこう伊勢丹で展示をさせてもらったことがあって、それはグループ展だったんですけど、うん、まあなんか学生で伊勢丹で作品展示で作品を買ってもらえたりすることって結構こう第一歩というか、うん、いいことじゃないですか、う
ん、すごいですよね、
はい、でもその時の在廊していた時もなんか、いや、ここにいてはいけないみたいな、なんか気持ちにすごいなったんですよね。だから沼です作品作りは本当になんかズブズブとこうなんか一回やったことをもう一回できないし、
うん、
二度と昔の絵には戻れないので、なんか 最初の作品集ということでとっても大切なあのものなんですけど、こう泣くほど嬉しいっていうわけではなかったっていうのを覚えています。
どっかやっぱじゃあなんか冷静に見てるところがあるっていうことなんですかね、
う
ん、
そうですね、うん、作品がやっぱり形に残る職業だからなおさらこう見返したりとかこう形になっているものを見ると達成感から来る虚無感みたいなものってなんかみんな感じるのかなというふうに思います、うん、このずっと一緒にいられないという題名をつけたあたりもなんかすごい客観的っていうか俯瞰のタイトルだなとか思って、うんね、恋は盲目とか言いますけど生きてる時ってなんか背中にいつも死がなんかこう張り付いてるなっていうのを感じるんですよね。でもなんかそういうことで、うん、喜びの裏にすごい強い悲しみがあるということを伝えたかった本でもあるなって思いました。だからブレてはいないかも。
真夜中だから話せる体のこと心のこと J-WAVE ミッドナイトチャイム公式サイトとインスタグラムは24時間オープンしています。あなたの悩み、番組へのメッセージお寄せください。来週もイラストレーターの田中美咲が深夜の保健室でお待ちしています。
ここでスピナーからのお知らせです。スピナーでは企業やブランドの魅力やストーリーをポッドキャストとして制作、配信するお手伝いをしております。ポッドキャストを通してお客様とのタッチポイントの創出とエンゲージメントを向上させてみませんか？お問い合わせは概要欄の URL かスピナー .com のスピナーブランデッドポッドキャストからお願いします。